早知根さんにね、はい、案内してくださった、はい、 はい、三宮かしこさん、
はい、
はい、もう60を超えたお母さんなんですけれどもね、
ちゃっきりちゃっきりちゃっきりなーな感じでしたね。
そうです、すごくお元気でね、
清水の明夫ちゃん、ハイパーな明夫ちゃんとなんか負けないぐらいというかね、トークがね、
被、うん、るところがありますよね。
本当ね、明夫ちゃんが年を取るとあんな風になるのかなっていう風にね思ってしまったりしましたけどね、花恒さんも一緒に登ってくださって、
そうなんですよ、本当地元のお母さんなんですけどもね、
はい、うなぎ屋さん、
うなぎ屋さんのお母さんでね、すごいいいお店のやり方やっててね、あまりガツガツ働くの好きじゃないし、私は自由が好きだから、1日1組しかお客さんは取らないの。その1組に最大のおもてなしをして喜んでもらって、であとは自由な時間に大好きな山に登る、これがねお母さん楽しみだそうですけどもね。
結構いろいろね、登りながらね、お花の名前を教えてもらったりね、
そうですね、
なんか登り方、乗り方、そういうちょっとこう山登りにまつわるいろんなこう小話、聞かせていただいたりね、
そうですね、はい、ちょっとずつ登ってお話ししながらね、いろいろ山を楽しんでる時間を長く、なるべく長く持つというのが山登りの楽しみだよみたいなことを教えてくださって、
私なんかねほっとくとねサクサク登っちゃうんでね、
そう、
はい、たしなめられました本当に。
これね、クラリはやっぱりね、体もしんどいので、ずっと何か歌って、何か歌ってっていうんだよね。それで民謡を歌いながら降りてき
た。そう。なんかね、やっぱりね、歌を歌いながら降りてくるとね、疲れが減りますね。
そうですね。しかも、清水明夫ちゃんがね、覚えたての岩手民謡を、早知ね、歌うっていう、これね。
熱唱してましたね。
ね、これすごく良かったですよね。
周りの登山客がね、すごい、反応してましたよね。
そう、みんなニコニコしながら、いいもんだね、って言ってね。
そう、熊も近寄らないぐらいの大きな声で、
ね。本当ですよ。ね、セルフショー言うんですね。
セルフショーね。
次のショーは1時間後とか言うからね。
3号目で。
そう。
各号目でね。何かパフォーマンスが始まってしまうというね。
ねえ。
で、もう一方ね、一緒に、ついてきてくださった。
はい。今、宮古市在住でね、宝塚市役所から、大槌町役場にね、出向で、いらしている職員の方がいらっしゃって、その方も一緒にね、山に登ったんですけどもね。
初登山だったけど、本当に楽しかったってね、いらっしゃって。
そうですよね。彼もね、初登山にして裸足デビューですからね。早知根を裸足で登りましたから。
そそのかしてしまいました。
ねえ、しかも山頂で上脱いでましたからね。
開放感満載でね。はい。いい山登りになりましたね。
はい。
もうね、
お弁当もね、かしこさんが作ってきてくださってね。
本当にね、美味しかったですね。
美味しいの、心がこもってて。
だからちょっとこうね、ハイキングに行くときはそんな楽しい時間が過ごせるようなね、アイテムをね、忍ばせてくるっていうのもね、あちらの方の、お金のかからない楽しみ方なんだよっていう風にね、言ってましたけれどもね。
はい。それにね、手作りのトマトジュースを作ってきてくださって、
びっくりしましたね、あれ。
相当すごい美味しかったね、あれね。
煮るだけって言ったね。
煮てね、で、こして、そしてそれを凍らせておくんですね。で、溶けていくに従って少しずつ味が変わってくる。これを楽しむんだってね。飲ませていただきましたが、もう甘いのよね、トマトって。
全然ちょっとお塩を加えたぐらいって言いましたけどね、そう思えないぐらいね、そう完熟の味で。
美味しかった。美味しくて、爽やかでね、嬉しい早知根登山になりましたね。
なりましたね。本当に。まあ、そんな出会いもありながらですね、
はい、
昨日の、私はね、やっぱり新地のお母さん。
はい。はい、稲子ちゃんね。はい。
稲子さんとの出会いは、ちょっと衝撃的でしたね。てかまあ、稲子さんも本当に素敵な方なんですけど、
はい、
ご一家全員が、
はい、
あったかい。
稲子さんね、稲子さんはね、私が、去年の5月に、初めて被災地に行った時に、一番最初に喋った方なんです、避難所で。
そうでした
か。そうなんですよ。その時ね、稲子さんと、ご主人のみきおさんと、あとはね、みきおさんの弟さんご夫婦が一緒にね、新地小学校の避難所におられて、で、その4人とお話しさせてもらった時にね、すごいいろいろこう、まだね、震災から2ヶ月も経ってない時でしたけども、ま いろいろどんなことがあったのかというお話をね、うん、聞かせてくださって、
はい、
その時は本当に海が憎いねって、まだ何も考えられないっておっしゃってたんですけども、去年の12月に、新地町の男女共同参画の事業に呼んでいただきまして、
はい、
その時に再会したんです、稲子さんと。
あ、そうです。
じゃあもうギャーって言ってハグしちゃってね、うちってごはんくってくっぺかって言って、もうそこでご飯をいただいて、それからずっと親子みたいに付き合わさせていただいてます。
いや、もう本当にね、本当にそんな感じで受け入れてくださってね、昨日はね、お子さんである、お兄ちゃんたちね、
はい、
ずっと
初めて
3人兄弟なんです
ね。そうそう、お兄ちゃん、お姉ちゃんの3人兄弟なんですけど、一番上のお兄ちゃんはいつもね、板長なんです、菅野家の。
板長
がね、はい、自分で取ってきたね、お魚であったりとかね、はい、お母さんたちがね、仮設で育てた野菜、メイドイン仮設なんて言ってましたけどね、そういうものをふんだんに使って、美味しいお料理を作ってくれてます。
いや、本当にね、そうなんです。こんな家族いるんだって感動しました、私。私たち親バレしたところは仮設住宅なんですよね。
そうなんですね。
はい、そうなんです。清水明ちゃんのお家でお世話になった時も仮設だったんですけれども、
はい、
仮設ってやっぱりいろいろ不便があるじゃないですか、
うん、
そんなにね広々としたところではなかったりとか、まあキッチンだってね、
はい、
限られたスペースだったりとか、そういう中でですね、もう精一杯のおもてなしというんですか。
そうなんですよ。やっぱ仮設はね、プレハブだから、夏なんかとても暑いし、冬は寒いですけれどもね、私たちが来るってことを、美奈子さんは分かってくれてて、お前たちに穴を壊してやっからって言ってね、
朝
5時から、昼は暑いからって言って、朝5時に起きて、穴子を焼いて、待ってくれてたんですよね。
すごいね、本当に。そうなんですよ、ぎゅうぎゅうでしたね、お部屋がね。
ぎゅうぎゅう。
何接待っていうの？お姉ちゃん、
そうそうそう、お兄ちゃん
さんたちと、
そうそうそう、
お父さんお母さんと、
ね、
本当に、いや、
兄弟ね、みんな夫婦揃ってね、お孫さんもね、みんな揃って、
そうなんです。で、ご主人の道夫さんがね、俳句っていうんですか、川柳、川柳をね、震災の後ずっと書き溜めていらっしゃる。
そうなんですよね。
落書き帳っていうんですかね、ノート6冊ぐらい。
そうそう、落書き帳ももともとね、やっぱり避難所に入ってる皆さんに、子供たちが、ね、ちょっとなんか気が紛れたらいいかなっていうことで、いろんなとこからたくさん送ってもらったんですって。でもね、新地はやっぱり子供が少ないんですよね。で、この落書き帳余ったけどどうすっぺかなって思ってた時に、お父さんは、ちょっとなんか書いてみようと思って、川柳を書き始めたんですよ。
達筆なんですよね。
超達筆でね。
本当に書のね、文字でね。はい。6冊分
にも及んでね。
やっぱりそれをね、私もゆっくり読ませていただいてたんですけれども、川柳って短いじゃないですか。
はい。
短い言葉の中にね、いろいろ詰まってるわけですよ。
そうなんですよ。
それがね、まあ、この1年半分ぐらい、溜まってるわけですけれども、1冊目からずっと読んでいくとね、変化がわかるんですよね。その、家族での生活の、変化というかですね、何がどういうふうに変化していったのかが、
そうなんですよね。
川柳から読めるというかね、そして私が気に入った、川柳をですね、色紙に、サラサラっとその場で、また書いてくださって、お土産にいただいたわけなんですけど、
はい、
もうお土産もらいっぱなしだったね。
もらいっぱなしですよ。
どうしよう。
ほんともらいっぱなしでね。もう、お父さんの川柳もね、お父さんいつも笑ってるからさ、なんかいつも元気だねって感じなんだけど、川柳を読むと、お父さんの心の中にあるいろんな戸惑いであったりとか、いろんな苦悩であったりとか、小さい喜びとか、それはすごく等身大に綴られていて、で、震災直後から今に至るまでのお父さんの気持ちの変化が、575の中に凝縮されてるね。
いつか出版でもしていただきたい
ですね。そうですよ、本当に、すんごい値打ちあると思います、
はい、本当に素晴らしい、もう何から何までね、素晴らしい家族でした。
そうです、はい、お父さんのね、川柳をね、色紙に書いてもらった横に、落款が押してあった。
そう、
み みきおさんですから、みーってひらがなで書いた楽観号してあって、この楽観何って聞いたら、母ちゃんが消しゴムハンコで作ったんだとか、ね、夫婦合作ですよね。
まあ、これまでね、あの、寮の仕事などをされてこられてて、これもまたね、あの、夫婦で、
そうそう、
また家族ぐるみで、
そうですね。
ね、
父ちゃんはね、魚市場で働いたんですね。で、兄ちゃんは、おじいちゃんの後を継いで漁師になるって、もう中学の時から決めてたんで。で、息子さん二人は漁師さんをされてて、で、母ちゃんはそれが上がった時の浜の仕事をされてたんですけどね。
そうですね。なんかもう本当に、あの、家族一体となって、
そう。
はい、生活をね、共にしてきてるっていうのがね、
うん、
あの、もう会話の端々とかからね、みんなお母さんお父さん大好きなんだなって。
ね、
そ
うなんですよ。
伝わってくるような、もうこっちまでこう顔がほころんでしまうようなね、やり取りが何度も何度も見れたわけなんです
よ、ね。そうですよ。
はい、
でね、あの、すごく印象的だったフレーズがありまして、
はい、
2番目のお兄ちゃん、今回私初めてお会いしたんですけどね、その2番目のお兄ちゃんがね、地震が起こった時にね、あの、自分自身漁に出てて、
はい、
で、いい魚が上がったから、どうしても母ちゃんに一番に食わしてやりたいと思って、で、地震揺れた後にも、まず実家にかけていって、母ちゃんにこれ食わしてやるんだって言って言ったら、母ちゃんが、普段の水がこぼれて、その水を拭いてたんだけど、母ちゃん何してんだ、そんなことしてる場合じゃねえ、津波が来んぞって言ってお母さん連れて逃げたっていうね。で、地震があった中でもそうやってお母さんにね、魚、美味しい魚食べさせてあげたいとか、母ちゃんとこに駆けつけるとか、そしてすぐに母ちゃん連れて逃げていくっていうね。やっぱりその、なんていうか、漁師さんの勘もあり、そして何が大事かっていうことを即座に見極められる。それはやっぱり愛で繋がってるっていうことがすごく大きいんじゃないかなと思いましたね。
泣きそうな話でしたよ、私。
そうでしょう。あともう一つ泣きそうな話があって、神田さんのお孫さんが、
はい、
あの、今、保育園の年長さんの子がいるんですけど、
はいはい、
その子はね、漢字も読めるんですって。
はい、
なんで漢字読めるのって聞いたら、ドラえもんいつも読んでて、ドラえもんに出てくる漢字だったら全部読めたっていうね、あの、すごいね、あの、起点の大きくお子さんがいるんですけど、はい、そのお孫さんが、お父さんと私が一緒に作った歌の CD をね、
はい、
ばあちゃん、あれ売ってくれってお孫さんが言うんですって、なんでって言ったら、いや、あの、な、欲しいんだ、1枚300円で売ってくれって言う、
うん、
で、お孫さんがね、ほんで、何枚欲しいんだって言ったら、3枚欲しいって言って、1枚は石巻のばあちゃんにあるんだ、1枚はばあちゃんにあるんだ、1枚は親戚に送ってやんだって言ってね、3枚欲しいって。で、なんで300円って聞いたら、300円やったら宝くじが買えるでしょう。宝くじ買うんだって言うんですね。なんで宝くじ買うのって言ったら、宝くじ当てて、ばあちゃんの家建ててやるんだって。
うわ
ぁ言うんだって、お孫さんが。それ聞いてね、大笑いした後にね、もう泣いちゃったんだよねって言ってた。
喋らないパーソナリティで感無量で
感無量で喋れないでしょ。
喋れないね。
そういうことをね、いつも川野さん家に行くとね、喋るんだよね。またね、その被災したからしないからって関係なく、あの家族はずっとそういうやり取りを家族たちとつないできたんだろうなっていうのがね、よくわかるんですよね。
そうですね。
い
や、まあ、わからないですけど、ああいうね、菅野さんのところのような、お家が、あの、ポピュラーなものなのかどうなのかっていうのは私には知る由もないんですけれども、でも、今回、あの、まあ、いろんなカップルの方とかね、あの、ご家族の方とかね、お会いしてくる中でね、あの、そういう、あったかいな、とか、いい、あの、動き方をね、して頑張ってらっしゃるなとかね、そういう方が多かったなと思うんですよ。
そうですね。
というお土地柄なんですかね、これね。
なんかね、みんながお互いに大事にし合ってる雰囲気がすごくあって、それが良かったなって思うんですよね。
あと菊池さんね、鎌本のね、
はい、遠野市のね、はい、宮守ご在住の、はい、陶芸家の菊池さんのご家族もね、
はい、
本当に素敵でしたよね。
素敵でしたね。
うん、
まあ、陶芸家でいらっしゃる、
うんうん、
菊池さんのお家は古民家を改築したような、
はい、
そういう、まあ、風情のある、まあ、建物なんですけれども、
うん、
まあ、古いお家なので広いんですよね、
うん、
すっきりとね。
そうです。
作品とかもすごくいい感じで、
はい、
まあ、飾られてるというかね、うん、生活の一部のような感じでね、
うん、
配置されてて、ね、
はい、
でもとってもとっても気持ちいい空間なんですけど、
うん、
あの空間を作れるっていうのは、
うん、
そう、作る人、そこにいる人のやっぱり心が出てるにかならないですね。
それはね、間違いないですよね。
で、
菊池さん家で一個ね、うん、すごい私うわって思ったことがあって、
うん、
朝早い時間にお庭を歩いてたんですけれども、
はい、
ちょっと小高い丘になって後ろがわっと鬱蒼とした森があったんですけど、その手前にね、はい、星塚って書いた石が置いて
ありました。
うん、その虫塚もね、
うん、
虫が、子供さんがね、捕まえてきた虫が死んだらそこに埋めるように置いてるんでしょうけれども、すごい丁寧に作ってあるんですよね。
虫塚写真撮ったのでね、私はブログの方でアップしたいと思いますので、
ね、はい、
興味のある方はぜひ別のね、
うん、
ホロネブログの方も見ていただけたらと思うんですけど、
はい、
本当になんかすごいですよね、
うん、
発想がね。
そう、
うん、
人の命も虫の命も森の命も全部同じっていう、
はい、
そういうスタンスで丁寧に一つずつね、
はい、
一つずつ手をかけて生きてらっしゃるんだなっていうのがね、
はい、
もう分かるんですよね。
分かりますね、
うん、
はい、いやー、ちょっと思い出すだけ
ちょっと泣けてくる感じよね。
そうなんです。
ふわってあったかいものをこみ上げてきて、
うん、
でね、古民家は暑いからって言ってね、
うん、
入り口付近のところにお布団敷いていただいたんですけど ね、
蚊帳
の中にね、入れていただいてね、
はい、久しぶりに蚊帳の中で寝ましたけど、蚊帳の上にね、神棚があるんです
よ
ね。
そうそう、神棚があってね、
うん、そうなんです。なんか
壁には座敷わらしてるもんね。だから神様も妖怪も動物も人も虫も星も風も土も全部命があるんやなって、そんな中でね、暮らしてる人間の質ってやっぱりすごい上等なんやと思う。
うん、だから私的にはですね、やっぱりそういう人たちにたくさんお会いするとですね、
うん、
やっぱり岩手という土地の持っている、
うん、
力というかですね、
うん、
影響っていうところで、
うん、
大きくあるんじゃないかななんて思ってしまうん
です。そうですね、
私たち着いた日に、
うん、
宮沢賢治博物館に、ね、
うん、
連れてってくれましたけれども、
ね、はい、
そこで、まあ、賢治の生い立ちみたいなね、
うんうん、
20分15分ぐらいのフィルムがあってですね、
はい、
それ私も見てたんですけれどもね、やっぱりそうですね、いい波動部ってね、
うん、
言われてますよね、
うん、
私その言葉は知ってたんですけど、それが岩手のことだっていうふうには知らなかった、
ね、あれエスペラント語で岩手っていうのでね、
イワトってね、
うん、
まあ、とっても特別な土地だと、
特別ですよ、
うん、いうことが多分言いたかったんじゃないかなと思うんですよね、
うんうん、
でやっぱり私も、まあ、短い時間でしたけども、
はい、
もうそこここに神様がね宿っているのがね、うん、わかるんですよ。
そうですよね、はい、特に宮守なんてね、
うん、
宮を守るって書くだけあって、
うん、
あちこちに鳥居があって ね、
ね、
本当になんかさりげないんだけども、そこに日常の信仰が
き
ちんとあるっていう ね、 ね、その雰囲気が、ね、
うん、
あるんだよね。
そうなんですよね、
うん、
まあ、京都とか鎌倉もそうですけれどもね、
うん、
まあ、大きなお寺とか、
うん、
立派なお寺いっぱい残っててね、
うん、
たくさんの方々が世界中からそれを見に訪れるわけですけれども、
うん、
その派手さはないんですよ、
うん、
全然。でもどこに行っても、まあ、数めっちゃあるんですけどね、
うん、
でもどこに行っても手入れされてるんですよね。
そうなんです、うん、だからね、その派手さがないっていうのは、うん、自然が主体だからなんですよ、
うん、
向こうはね。
そう
ですね、岩手はさることながら、
うん、
宮城にしても福島にしても、私が自分が行ったところの話しかできないけれども、
うん、
もうどこに行っても土地が全て愛してくれてるというね、
はい、
そんな実感があるんですよね。
そうですね、
うん、
だからその そういう中で生きるっていうことは、それこそ生きるも死ぬも、うん、なんかそんなに違わないっていうか。
違わない、うん。どちらも一つの現象で、うん、それをどちらも死ぬことも生きることも、うん、自然が全て受け止めてくれているという印象がありましたね。
そしてね、こう循環していくっていうことがこう当たり前のように感じられて、うん、で、その、まあ、その循環をね、いい循環を、次に渡していこうっていう丁寧さっていうものがね、うん、息づいてる土地柄というかね、うん、なんじゃないかなと思いましたね。
思いますよね。
うん、だからまあこういう、まあ、場所が、まあ、人数はね、うん、少ないですけれども各集落ね、
はい、
だけどみんな、まあ、協力し合いながら、うん、生きていらっしゃるわけですので、
はい、
なんかそのお祭りがね、うん、まあ、東北の方っていうのは独特のお祭りがたくさん残ってるように感じられたんですけど、ね、はい、ちょっとその、まあ、ビデオなんかを見させていただいた時に、
はいはい、
これがリアルお祭りかって思うよう な、うん、なんかパワーっていうんですか、なんだろう、もうこう内側からゾワゾワっとこうしてしまうようなね、
そうですね、
生命力とね、うん、なんか生命力なんかじゃないな、そのよくね、生きてる存在と死んでる存在と、うん、全部がそのお祭りの中にこう舞とか、うん、そういうものとして出てくるじゃないですか、
はい、
うん、なんかその混然一体となったね、うん、独特のワールドが、うん、東北のお祭りの中には今もう息づいてるんだなと思って、うん、もうドキドキしちゃって、うん、まあ、本当にそのお祭りを1回でも2回なんですけど
生で見たい、
ね、生で見たい、うん、思いましたけど
ね、それをね、まあ、あきょちゃんは今直に見ながらね、はい、空も帰らへんわね。
そうね、
うん、うん、
そういうものがね、残っていくように、
うんうん、
そしてまた東北に住んでる、
うん、
たくさんの人たちもそういうところから何かを感じて持ち帰って、
はい、
自分たちの土地でそういうね、こう良きものが、
うん、
行かなきゃわからない、
ね、そうですね、
東北の良さっていうのをね、
だから今回もね、
行けて感じたんですよね。
そうそう、その東北のね、うん、お祭りの中に、うん、こちら獅子舞が主流やけども、うん、虎舞っていうのがあって、うん、で虎のね、虎頭をかぶって舞うんですよね、はい、その虎舞、うん、実は発祥が大阪歌舞伎なんですよ、
はい、
とか、関西との結びつきもいろいろあって、掘り起こしていくと、いろいろなこう人の行き来が見えてきたりとか、
古来から
のね、人の行き来であったり、交易であったりとか、いろんなものが見えてくる。これが面白いなと思うんですよね。で、たまたま、苗字、最近私苗字に興味があるんですけど、
はい、
滋賀県に多い苗字の人が岩手にいたり、大津町にいたりね。はい、で、まあ、滋賀県でその苗字多いですよ、つったら、ああそうなんだ、道理で岩手に同じ名字の人いないんだって言うんですよね。もう結構岩手の方には近江商人がたくさん出てね、はい、岩手のお酒作りには近江商人が結構関わってるらしいっていう話をね、聞いたことがあるんですけどね。
そうなんです
、ね、そうなんですよ。だからどっかに必ずね、つながりがある。自分の先祖が岩手にいたかもしれないし、そして岩手に住んでる人の先祖が滋賀にいたかもしれない。この2軒だけとってもいろんな地層があるわけですよね。その地層を掘り起こしたりとか、
はい、
あとみんながこれまで紡いできたね、歴史に心を寄せてみると、岩手遠いから知らんとか、そんなこと言えなくなるんだよね。
そうね、
全部紐解いていったらみんな日本人やから、どっかで何かしらの関わりがあって、ね、それが分かったら傷んでる人にもうちょっと添えるよねとか、一緒に楽しいことしたいよねとか、そういう風になれるんじゃないかなと思いますけどね。
そうですね、ちょっと差別なんかしあってる場合じゃないぞと。
そうなの、
いうところですよね。
そうです、そうです。
なんかね、最近ちょっとあきらさんと一緒にいる時もね、
はい、
神様の話とかね、
はい、
そういう歴史的な話とかね、
はい、
よく聞くわけなんですけれども、ね、
はい、
東北の方は恵比市というね、
恵比市というね、呼ばれた
人たちがね、住んでいて、でも元々は恵比市の人たち、結構下の方まで、南の方まで
恵比寿とはね、
僕が追いやられて、
そうそう、大体ね、東日本は恵比寿の国だったんだけど、その恵比寿がどんどんこう大和が東に攻めていく中で、北の方にどんどん追いやられて、最終的にはアイヌ民族になったわけなんですけどもね。
でね、あの恵比寿って呼ばれてるにはね、その得体の知れない人という意味があったんですか。
恵比寿っていうのは得体の知れない人とか、あと野蛮な人々とか、そういうい
うふうにまあ名付けられていたわけだけども、あのその体制にね、大和朝廷っていうかね、
はい、
体制に最後までこう屈せずに戦って、
はい、
その強かったんですよね、すごくね。
強かったんです。あの坂の上田村麻呂、めっちゃ詳しいやろ、は
い、詳しいね。
坂の上田村麻呂っていう人がね、征夷大将軍、日本史の中では初代の征夷大将軍と言われておりまして、はい、平安時代に、桓武天皇の命令で恵比寿討伐に行ったわけなんですよね、はい、彼にまつわる神社が滋賀県のね、土山町にあるんですけど、田村神社という古い神社なんですが、その坂の上の田村麻呂が連れた大軍が恵比寿の当主アテルイとモレという2人のね、指揮官のもと750人ぐらいで相手3000人ぐらいと対峙したんですよね。そこでもう膠着状態が続いて、どうしてももうそのね、朝廷軍は恵比寿を倒すことができない、ここで死者を送って なんとか和解せえへんかという話で、当然恵比寿軍も自分の仲間たちが死ぬことが嫌だから結局降伏したわけなんですけど、和睦という形で降伏したんですけれども、それが騙されてね、殺されてしまうっていうね、悲劇があったわけなんですよ。
時代もなんか嫌なものってありますね。
そうなんですよね。はい、でまあ、その坂の上田村麻呂はね、自分がお互い戦った、ね、敵同士、敵の対象同士だったんだけども、その朝廷の仕打ちに対して田村麻呂はちょっとね、思うところがあったんでしょうね。最後まで彼たちの除名を懇願したんですけれど、結局天皇に殺されてしまって、その大阪で殺されたアテルイとモレをですね、坂の上田村麻呂が岩手に葬ったんですよね。敵軍でありながらもあっぱれな戦い方だったと、彼たちのことを尊敬しているという気持ちを込めて、彼を八尾やったかな、大阪の八尾で殺されたので、大阪の八尾と、あと岩手アテルイとモレのお城があった伊沢城というお城があるんですけれども、そのお城の近くにある伊沢神社というところに祀ったそうです。
そうですか。
はい、
まあね、そうやってね、本当にこう、まあ、強い人たちであり、知恵もたくさん持っていて、
はい、
でやっぱそのね、大きい体制に屈しない、まあ、で頑張り続けたというかね、そういう底力とかね、
そうです、
そういうものがですね、いや、なんか今も全然残ってる感じがしませんか。
そうでしょう。あとね、もう一つ言っていい、ごめんね、ちょっと歴史オタクの扉が開いちゃう、天の岩扉記じゃこれ。あとはね、前9年の駅、後3年の駅っていう2つの大きな戦いがありましたけれどもね、でその時にですね、やっぱりその東北にいた豪族の権力争いを使ってね、あの京都のそういうなんていうかな、東北を担当する人がいろいろ仕掛けて、向こうではひどい戦乱になって、東北人同士が争うような、そういうひどい時代があったわけなんですけれどもね、最終的に生き残った、藤原の清平さん、中尊寺を作った人ですね、彼が争わずに生きていく方法、そして東北のいいものをしっかりと守りながら、みんなが平和に暮らす方法っていうのを考え抜いた結果、京都に金を送ろう、馬を送ろうということでね、東北の名産品を送って向こうの機嫌を取りながら東北独自のね、繁栄を築いていったということだったそうなんですね。だからこう争わない、争わずにどうやって生きていくかっていうことの知恵をたくさん持っているのが東北の人なんだね。
そういうお話って、琉球王国もそんな感じだったじゃないですか。
そうなんですよね。
ね、あの時代時代で持ちされてね、中国だったりとかね、山田の大和だったりとか、
はい、
でも自分たちと持ってる文化で、あの文化を献上することで、ね、戦わずに自分たちの尊厳を残したっていうのは、結構近いものがある気がするので、
そうだよね、
でそのね、アイヌの人と、まあ、最終的にあの北に残ったアイヌの人と、まあ、沖縄の、あの人たちっていうのは同じルーツだというふうにもね、 ね聞いてますけれども、ね、
ええ
ー、似ていらっしゃいますしね。
そうですね、顔もちょっとね、うん、似てらっしゃいますよね、うん、宮古の人なんかちょっと色が白いんですよね。
そうなんですよね、びっくりしましたよ私も。
じいちゃんの方が黒かったんですね。
そうなんです、どういうことですかねこれ ね,
ね、それ昨日菅野さんのお兄ちゃんに言われてた。俺は船乗ってんのになんで俺と同じぐらい黒いんだって言われてただろ。
どうですかねこれね、女子としてね。
いいんじゃねえの。
いいですかね、
うん、似合ってれば。何でも似合うか似合わねえかだしね。
あ、そうです、
そうです。
あ、本当にそんな感じで、
うん、
いろんなねこう歴史的なこととか、
うん、
まあ、文化的なこととかね、
うん、
そういうことにも思いを馳せて、
うん、
過ごしてきたよ。
はい、うん、だからね、その遠くの人が我慢強いとか、うん、そういうこと結構言うけれども、うん、それだけに甘えちゃいけないよね日本は ね,
う, ね、
うん、今までじっと耐えながらね、
うん、
本当に冬の厳しい寒さにも耐えて、うん、国がね一次産業に対して結構ひどい集中してきたじゃない、今まで林業とか農業とか漁業とかね、
うん、
生産者に対して、うん、結構ひどい仕打ちをしてきたにもかかわらず、うん、日本人の食卓をきちんと守り、
はい、
そして日本人のお家の建材である森を守り、
はい、
すごいいろんなことをね彼たちが指摘できてくれたわけですよね、うん、だからみんなボランティアで何々してあげるって言うけど、
いやいやいやいや、
お返しなんだよ本当に。もらってるものの方が多い今まで
生き
て
きて、
うん、
そうですね、だからまあね、そういう大事な大事な場所がですね、
うん、
まあ、いろいろ脅かされてる部分もあり、
そうですよ、
それをどういうふうにこうね、復活させていくかっていうかですね、
うん、
元に戻すっていうふうに私はあまり思ってないんですよ、
うん、
元に戻したらあまり良くない気がする。
そうなんだ、から今こそ、
ね、
今こそ岩手の人の話を、うん、宮城の人の話を、福島の人の話を聞こうじゃないかっていう姿勢が大事ですよね、
う
ん、
そうですね、
その人たちが古来ずっとつないできた知恵であって伝統であって、そして愛情ですよね、いろんなものが向こうにはあって、そして私が今回道具に行って改めて強く思ったのは、世界を救う手立てっていうかね、そのヒントは全て道具の土地にあるんじゃないかなっていうふうに思いましたね、
うん、そうですね、
だってさ、信仰とか宗教だってさ、団体になってしまったら結局金儲けの話になったり、誰がトップになるかっていう話になるじゃない。そういうことでやっぱり京都のお寺、大阪のお寺派手やけども、人がこうしたんやなっていう感じある。でも岩手は誰が偉いとかね言わずに、ただひっそりとその信仰心をひっそり誰にも見られないところで大事に大事に保っているっていう。
そしてまあね、こう大事にしてるのはその自然そのものだったりとか、
うん、だから目立つことよりも具体的に人のためになって、それって最終的にはやっぱり自分の恵みとなって返ってくることやから、そういうね、貯金っていうかね、そういう投資をしていけるのがやっぱり一番いいことなんちゃうかなと思いましたね。
そうですね、短い時間だったんですけども、
はい、
まあ、短い時間では学びきれないたくさんのものがここにはあるんだなっていうことをね、
うん、
感じて、まあ、もう次使えろうかなみたいなね、
そうでしょ、
そういう気分になってしまったわけなんですけど、
ね、はい、わかるでしょ、私がここに足しげく大学や、大学、
大学、岩手大学、
東北大学に行ってる、
東北大学
東北じいちゃんばちゃん大学に行って
る。本当にね、いろんな方に足を運んでいただいてね、
そうですね、何かをしてあげるためじゃなくて、
うん、
何かを学ぶために行っていただくと、うん、自分の生活にも必ず還元できる部分があるし、
はい、
そういう気持ちでね、
うん、
ぜひ足を運んで感じていただければなと思いますね、
はい、
ま
あ、この旅をするためですね、
うん、
まあ、NG ワードとかがないと、
うん、
いうところがいいところじゃないかなと思っているんですけれども、
ね、うんうん、
私、まあ、やっぱりその震災の後の、
うん、
その放射能のこととか、
うん
うん、そういうのがあって、実はね、今回行くまで、
うん、
東北の方に来ることを控えてたところがあります、
ね、うん、ビビってたもんな、ずっと、うん、
なんかね、やっぱりいろんな情報を見たりとかね、
うん、
釜中ひとみ監督のね、
うん、
三部作とかをね見て勉強したりとかするとですね、
うん、
やっぱりこう軽い気持ちで行っちゃいけないなという気持ちもありました、
うん、
正直ね。でもね、行くとね、
うん、
そんなの吹き飛びますね。
そうでしょう、
はい、吹き飛びますし、うん、まあ、私たちは、まあ、生きて死ぬわけですけれども、うん、どう生きるかっていうことがやっぱり大事だという中でですね、本当に東北に今回、まあ、行ったことによって、うん、まあ、自分の中の生命力っていうんですか、ね、
はい、
こういう風にしたいとかね、こういうこと大事にしたいとか、うん、こういうこともっと学びたいとかね、うん、そういうね、こう生命力のものがみたいなものが、
はい、
ものすごい湧いてきたんですよ。
そうですか、
はい、なのでですね、
うん、
なんか怖いこととか、まあね、あまりなくなっちゃうっていうんですかね、
うん、
それはね、放射能を無視するとかそういう意味ではないですよ、
うんうん、
あるにはあるんですよ。
そうなの、放射能は、うん、でも、うん、放射能があるっていう前提で向き合っていかないと、
う
ん、
そうですよね、
その中からないものを探すなんてもう不可能だから、うんうんうん、あるっていう前提で、うん、どうやってそれと向き合い、どうやってそれと戦い、はい、どうやってそれを克服していくかっていうことですよ ね、
うん、そうですね。
人間がオロオロしてる今も自然はね、うん、戦ってるわけですよ、放射能と、うん、自分が作ったわけじゃないものと、
はい、
ね、それをなんかこう人のせいにしたりとか、むちゃくちゃ誰の責任や、わーわーわーわーわー、これは責任取れないやかんやら言うてないでね、
はい、
もちろんあれですよ、福島省なんかはもう死活問題ですから ね、本当にちゃんとしてあげないといけないわけですよ、
はい、
ね、それを作ってきたやつがしないといけない、
うんうんうん、
でもね、遠くのもんがギャギャギャギャ、福島さんは危ない、茨城さんは危ない、群馬さんは危ない、そんなこと言うてんとや、
うんうん、
じゃあそれに耐えられる体を作るためにもっとできることあるでしょうよって。
そう、ね、
だってそれ放射能危ない言いながらM ドナルドのね、ハンバーガーばっかり食ってたら同じことなわけですよ、そんなもん。
いや、なんかね、今日ね、実はね、私たちこう福島をの、まあ、ちょっとホットスポットと呼ばれるところで、
はい、
通り抜けてくるときにですね、
はい、
私あんまりそのどこがリアルにホットスポットなのかっていうのは知らないんですよ、
うん、
知らないんだけど、あるところから突然ね、溝落ちあたりがね、ムカムカムカってしてきた場所が何箇所かあったんですよね、
うんうんうん、
で、まあ、それを後であきらちゃんに聞いてみたら、うん、あ、その場所はそうだよねっていう話も聞いて、
うん、
その本来ね、放射能っていうのは、まあ、目にも見えない、匂いもない味もないから、
うん、
こうそこにそれがあるっていうのがわからないものだっていう風にね、
うん、
思っていたんですけど、わかるかもって思ったんですよ、は
い、わかると思います。
なんか、そうそうそう、まあそういうこと、感触があったんですよね。
うん、
で、その、まあそういう中でね、私たちは、まあそこを通り過ぎただけだけども、
うん、
そこに住んでる方もいらっしゃるわけ
です。そうなんですよ。
はい。だからね、そこをどうするかっていうところもありつつ、
うん、
やっぱり自分たちがね、そういうリアリティを受け止めて、
うん、
どう生きていくかっていうかね、
そうです。
どう、負けずにね、
そうです、
回復させていくかっていうことは一緒にみんなが考えなきゃダメだと思うんですよ。
そうです、そうです、
遠いからとかね、
はい、
近いからとかじゃないじゃないですか。
そうです、
うん、
そして人を疑う暇があったら自分の食生活を改善しなさいと思いますね、はい、
そうです、
うん、だってね、冷凍のアメリカから輸入されてるポテトとか皆さんご存知ですか、はい、その畑はね、
はい、
アメリカでね、プルトニウムの最終処理場があった風下の町、
ね、
ハンフォードでね、はい、大量生産されてるポテトが日本に来てるんだよ、
来てるんです
よ、そういうこともいろいろあるわけだからね、そんなものを何も知らずに無知で食い散らかしといてね、
はい、
こういうことがあったからね、茨城あかん、群馬あかん、福島あかん、岩手あかん、宮城あかんってね、
うん、
あかんあかん尽くしじゃなくって、
うんうん、
ね、それに携わる人はしっかり調べて情報を出す、そして食べる人もその情報に対して敏感になる、
うん、
ね、で何は OK 何はあかんっていうのをしっかり判断する、
はい、
10波人からげにこれはあかんってね、人の情報を頼りにね、
うん、
ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃで、これはこうらしいとか、
うん、
そんなこと言ってる場合じゃない。
だからね、やっぱりね、こう扱わなければいけないことが今大きすぎるから戸惑ってる人も多いと思うんですけども、
うん、
自分の生活ね、
うん、
の身近な、まあ、食べ物でもいいし、
うん、
まあ、今日買い物袋に入れて買って帰ってきたもの、
はい、
それが何なのかっていうことにね、
うん、
もう少しちょっと興味を持ってみるとか、ね、
そうです、
そういうところから始めてもいいと思うんですよ、
はい、
やっぱりその、まあ、日本は豊かな国ですからね、
はい、
まあ、100円出せばね、いろんなものが買えたりするわけですよ、
はい、
だけど、まあ、簡単に買えるからつい買っちゃうっていうのはやめにしたいです、
ね、そうです、
うん、
例えば、
うん、
夏野菜のトマト、ナスビ、
はい、
みんな適当に買って適当に食べますけれどもね、はい、あれが実がなるまでにどんだけ時間かかるか、そういうことをね考えないといけない。
そうですね、
うん、土作るところからみんな始めてんだよ、はい、ね、
そういうことをね少しずつ、まあそういう意識をね、持ち始めたら、なんかの大変になるんじゃなくて楽しくなると思うんですよ。
そうなんです、うん、でもね、まあそれを考えた時に、結局土作るところからね、人は愛をそこにかけてるわけ、ね、土作るのに愛情をかけて、そして種をまくのに愛情をかけて、はい芽が出たよ、手をつけてあげてね、はい実がなりました、これを取る時に愛をかけてあげてっていう形でね、愛の蓄積なんですよ。農産物だってそうだし、何でも愛の蓄積でできている。それをいただくってこんな幸せなことないわけですよね。だから自分で自分を愛しながら自分のためのお料理を作る、自分の好きな人のためにお料理を作る、ね、ここに時間かけることってすごい重要じゃない？
本当にそうですよね。なんかの愛ってね、これまたね放射能と一緒でね、目に見えないんですよ。
はい、
はい、匂いもないですね。
あ、それいいとこに気がついたね。
みんなあなた誰ですか？面白いキャラが今登場しました。
いいとこに着目したね。
そうなんですよ。まあね、目に見えないけど、これは受け取ってみるとね、確実に分かるものなんですよ。
そうです。
やっぱりね、こうすごく丁寧に作られた、自然栽培、無農薬肥料とかのね、お野菜と、まあ何て言うんですか、大量生産されたようなね、機械でね、栽培されたような、まあ例えばハウス栽培でも何でもいいですよ、でもまあちゃっちゃっとこう大量生産されたもの、多分ねどなたでもね、2つそこに何か農作物があって、食べ比べたら、違い分かると思うんですよ。
そうですね、分かりますよ。
歴然だと思いますね、だからそういう、まあ、いいバイブレーションだったり、まあ、愛の、まあ、宿ったものに、まあ、食べ物だけじゃないですけれどもね、触れるようになると、やっぱりそういうものがありがたく感じるし、それを求めたくなるんじゃないかなと思うんですよね。
そうなると、じゃあありがたくないものは何かっていうのが分かるから、それをおのすと選ばなくなるんですね。体がそれを感じた時に嫌だなって感じたことに対して、何かこう体を守ろうっていうね、働きをすると思うんですね、ですよね。
そうですね、
だからそういう意味でね、自分を大事にしてあげる、自分の体も大事にしながら、そうするとなんだかこう人のことも愛しく思えるようになったりね、
しますね。
はい、
いやなんかね、話が多岐にわたってしまうんですけれども、
はい、
さっきねミハエル・エンデの
「ええ、
モモ」って結構有名な、童話がありますけ
ど、ね、オイラのバイブルだぜ。
本当にね、実写版のね映画にもなりましたけど、まあまあ、機会があれば原作を読んでいただきたい素晴らしい一冊なんですけれどもね、あれは時間泥棒からモモっていうね主人公の女の子がね、盗まれた時間をね取り戻すお話なわけです。
はい、
で時間泥棒っていうのがですね、市民たちをね、そそのかしてですね、時間ね、貯めとくとね、あとでね、こんな風に使えるよと、どんどん時間貯めていきましょうよと、そのかすわけですよね、で、みんなそんなもんかなと思って、できるだけ効率よく作業しようとしたりとかね、無駄を省いて、ゆっくりお茶をするとかね、その時間をやめてみたりとかね、どんどん時間を貯める方向に行きますね、そうするとね、みんな生活の質がどんどんキリキリキリキリ硬いものになっていくわけです。でも気づかないんですよ、貯めることにちょっと快感を覚えてね、貯め始めるんですね、何か溜まっていくっていうね、そういうところにね、没頭してしまう人たちが、どんどん、心を失っていくっていうね、それを、見てた桃がですね、ちょっとそれを危惧して、ちょっと時間を取り戻す旅をし始めるという、で、本当に現代人のね、陥ってる罠を上手に書き出したお話なんじゃないかなと思うんですけれどもね、何を何て言うかな、セーブすれば豊かになるのかとかね、じゃあお金を時間を、効率よく使えば、幸せになれるのかとか、たくさんあれば、貯めれば、幸せになれるのかと、 そういうことをねもう一回ちょっと見直すと面白いかなと思うんですよ。
貯めるより使う方がおもろいよ、
うん、最近それ思いますね、
うん、
何でもそうですね、
うん、愛もね、はい、人からもらうのを待つよりね、
うん、
やっぱり人に何かね、
うん、
あげた方が楽しいよ、
うん、なんかなくなるんじゃないかと思ってね、
うん、
セーブしたりとかね、お金も愛もそうですけどね、
何でも持ってけー言うてピアン出してたらね、その倍返ってくるから、
ね、どんどんどんどんね、やっぱその循環させていくっていうのが一番こう、ね、幸せな生き方なんじゃないかなと、
うん、
今日でした。
今日でしたか。
はい、
はい、じゃあちょっと最後にいい話を一つしましょうかね。
はい、
はい、今日のねあのメインゲストになりました菅野さんご夫婦、はい、ご夫婦そしてファミリーね、はい、菅野さんのすごく素敵だなって思うところってね、
はい、
自分のいい話を誰もしないの、はい、でも誰かがね相手のいい話をこっそり私に聞かせてくれる、
はい、
例えば、はい、母ちゃんがねあのヒロな長男がなおめえら食っからって言ってなイカとなイワシを釣りに埋めてただけどもでも徹夜だよ徹夜でも海が荒れて一匹も上がらなかったんだぞってお兄ちゃんは寝ずに料理してくれたんだけどそのことを私らには一言も言わなかった、
はい、
そして母ちゃんは母ちゃんでね、うん、あのなんか作ってやっからっていう割にね、うん、どんだけ頑張ったかってことはあんま言わないんだよね、はい、兄ちゃんがねアキラちゃんからね、アキラちゃんこんなんだ、電話、母ちゃんから電話あったでしょ。母ちゃんね、あの電話切った後から毎日、毎日シソ巻き作ってたんだよって。お互いに聞こえへんところでこうやって言うわけですよ。なんかもうすごいな。なんか値打ちある愛情やなと思って。そういう見えへんとこでの積み重ねって、すごい、すごい深い愛情なんだよね。うん、
本当に値打ちがね、
そうだから目に見えないものを恐れるだけじゃなくて、はい、目に見えないものの中に、
はい、
とても豊かなね泉があったりとかするわけですからそういうところにもちょっと心寄せてみたらいろいろ豊かになれるヒントが隠れてるんじゃないでしょうか。
塾長ありがとうございます、はい、本当にいや本当にねそういうねこういい話が満載に詰まった
4
日間だったわけですね、
はい
はい、次に行くのが楽しみです ね、
ま、
ね
そうでしょう、
はい、
うん、次は岩手のね、
はい、
冬山で泊まって鍋をしようかっていうような恐ろしい計画を立てているんですけれども、
うん、
ね、賢いお母さんにね、
はい、
それもあのキャプテンになっていただいてね、はい、行こうかと思ってますけれども、
そうなんです、まあ、その、ね、冬山にね、
うん、
登りたいっていうかね、それはこんだけ素晴らしい、
うん、
まあ、時間を過ごさせてもらったその東北の夏、
うん、
夏素晴らしかったじゃないですか。
最高でした
よ。本当に素晴らしい土地の厳しいと言われてる冬もやっぱ見てみたくなるんですよね。
そうなんです、うん、ほんで向こうの人は冬厳しくて嫌なんだろうなって私は思ってたんだけども、うんうん、やっぱりねこのツーンって体を切り裂くような寒さ、この寒さを肌で感じることに幸せを感じるんだってね、鎌本の菊池さんがおっしゃって、
冬がごちそうって言ってましたね。
ごちそうって言ったよね、
うん、いやすごいなんかはぁってときめきましたね、
う
ん、
そりゃもう行くしかない
べ、ね、行くしかないべ、ね、本当に、
うん、
いやぜひね、
はい、
まあ、興味のある方はですね、
はい、
私たちのね弾丸トラベルにね、
はい、
一緒に来ていただいても構いませんしね、はい、ちょっとあの興味を持ったところから、
はい、
いろいろ紐解いていって、
はい、
自分なりのね、
うん、
素敵な旅をね、
はい、
続けていただけたら嬉しいなと思
います。はい、
今日ね、
はい、
最後にかけたいなと思っている曲、
はい、
はい、これはですね、
はい、
説明していただきましょうかね。
はい、菅野美希お父ちゃん、先ほどご紹介しましたね、避難所に入ってから6冊に及ぶ川柳を書き溜めた父ちゃんですけれどもね、はい、その父ちゃんが歌詞にも挑戦してみたんだよってちょっと照れながらね言ってくれたんですけれどもね、はい、その歌詞を父ちゃんの大好きな三郎先生のね事務所に送ったところ、うんともすんとも返事がないということで、でお父さんが返事がないんだっぺって言ってたから、私でよければ曲をつけさせていただけませんかって言ったら、じゃああげるよって言ってね、歌詞の原本をね、
はい、
借りてきたんです、
はい、
それで曲をつけさせていただきました、
はい、
お父さんのいつもニコニコ笑っている笑顔の裏にある苦悩であったりとか、
はい、
そして、もともと持ち合わせておられた温かさであったりとか、はい、そういうものが凝縮された曲になっています。はい、それではタイトルを、タイトルは希望の花です。
去った人、生きて涙。